毎朝新聞記事を見ていますと、新聞をパッと開いたときに一面トップに出ている記事にあっと驚かされたり、あるいはへえそんなことがあったのなんていうふうに感心させられたりすることがあります。最近ですと2週間ぐらい前だったでしょうか、あるいはもうちょっと前だったかもしれません。2028年には札幌が再びオリンピックの招致をすると、そういう立候補に名乗りを上げたという記事を私は見ました。それを読んだときに、へえまた札幌でやるのかなんていうふうに思わされたのであります。まあ、私どもはそうやって新聞の記事を見ることで事実をこう知るわけでありますが、何も突然そうなるわけではもちろんありません。新聞の記事となるまでの間には随分と長い長い時間が経過をしていて、それまでにはいろんな人が関わり、いろんな出来事があって、ようやくまとまって最後に記事となる、それを私たちは結果的に知るところになるわけであります。どんなことでもそうですよね。私どもの身近なことでもそうじゃないでしょうか。きっかけがあって話し合いが起こり、準備がなされ、仕込みが始まり、制作をする、そして最後に結果発表、こういう一連の流れがあるわけです。結果に至るまでには随分と長い長い時間がかかるわけであります。そして報道されるわけでありますが、報道あるいはジャーナリズム、そんなような言い方もしたりしますが、私は聖書の福音書というこの記事はある意味ジャーナリズムだなってこんなふうに思うわけであります。なぜかといえば、福音書というのはイエス・キリストの出来事を世に報道しているからであります。福音書というものが書かれ、それがその記録がこの世にもし残されていなかったとしたら、イエス・キリストのことを私たちが知ることにはおそらくなっていないでありましょう。そういうふうに思うと、この福音書を書いた人たちの大きな大きな働き、そしてまた神様がこの人たちを用いてくださったんだということがよく分かってまいります。聖書の中には4つの福音書があります。先週の日曜日から教会の暦が新しくなり、マルコ福音書を読み始めたわけでありますが、このマルコ福音書というのは4つある福音書の中で最も古い、すなわち一番最初に書かれた福音書でございます。だいたい紀元70年ですから、イエス様が活躍されたのがだいたい紀元後30年40年ぐらいですから、それから30年40年ぐらいが経過してから、このマルコ福音書が最初に書かれたということになります。マタイとかルカとかヨハネ福音書というものもありますが、これらはその後に続いた福音書なんですね。後から出てきましたから、おそらくこのマタイルカヨハネという人たちはマルコ福音書を多分自分の手元に置いて自分なりの福音書 を書いたんだというふうに聖書学者は説明をしてくれます。ひょっとするとマルコよりももっと早く福音書を書こうと思った人もいたかもしれませんが、まあ残っていないわけで、残された中ではマルコ福音書が最古でございます。その最も古いマルコ福音書が今朝私たちに次のように切り出して語りかけています。神の子イエス・キリストの福音の始め、神の子イエス・キリストの福音の始め、神の子イエス・キリスト、これが最古の福音書の冒頭の言葉であります。いきなりというか唐突というか、それこそ新聞の一面記事の見出しにも当たる言葉が神の子イエス・キリスト、これで始まったのであります。まあ今皆さんがお持ちの聖書を見ると第一章一節というふうにして、この神の子イエス・キリスト福音の始めという言葉が書かれておりますが、つまり本文の第一行目というふうな扱いになっていますが、おそらくマルコはこれ本文ではなくって自分が書いたこの福音書のタイトルのつもりでこれを書いたんじゃないでしょうか。その福音の始めをマルコは何で始めたかというと、イザヤという旧約聖書に出てくる預言者の預言の言葉で語り始めています。一方マルコ福音書にはあのクリスマスストーリーがありません。マタイ福音書とか、あるいはルカ福音書に登場しますクリスマスのお話がないんであります。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう、これがイザヤの口に託した神様の言葉でありました。預言者イザヤの口を通して道備えの役割を担う人物、洗礼者ヨハネの登場がこのようにして告げられたのであります。そしてその預言の言葉の通りに洗礼者ヨハネの活動の様子がその後続いて出てくるわけであります。先ほども言いましたようにマルコ福音書には聞きなじんだあのクリスマスストーリーがありません。マルコが語る神の子イエス・キリストの福音の始めには天使のお告げとか宿屋がなくてみすばらしい馬小屋でイエス様がお生まれになったとか、私どもにとっては今となっては欠かすことのできない心打たれるあの降誕の美しい物語はないのです。マルコにあるのはイザヤの預言と洗礼者ヨハネの活動なんであります。けれどもこの2つがマルコ福音書に書かれた神の子イエス・キリストの福音の始めなのです。私はあなたより先に使者を使わす、道を備えさせる、荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を整えまっすぐにせよ。はるか昔、紀元前旧約の時代に届けられたイザヤの声が洗礼者ヨハネの登場ということで実現をしていくわけであります。すでにそこから福音が始まった、そういうふうにマルコは告げているのであります。 その洗礼者ヨハネが荒野で活躍をしながら次のように語りかけました。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもありません。そのぐらい私は低いものですということでしょうかね。ところがやがて主イエスはヨハネのところにやってきて、ヨルダン川でこのヨハネから洗礼を受けていきます。ヨハネはまさしく救い主がやってくるための道を備えたんだな、洗礼を授けて備えたんだということが分かってまいります。洗礼が道備えだったんであります。イエスがヨハネから洗礼を受ける、この出来事こそマルコにとって救い主イエス・キリストの誕生であったのであります。ベツレヘムの星に導かれて馬小屋で生まれるということではなくて、イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた、このこと、そこにクリスマスストーリーのクライマックスを持ってきてマルコは福音書を書いたのでありました。洗礼者ヨハネの働きをちょっと見てみたいと思いますが、この人荒野で生活をしていたと書いてあります。まあ世を捨てたような人ですよね。イナゴと野蜜を食べて生きていたということまで書いてあります。なんか仙人みたいに聞こえますが、そうした生き方とか彼が語ったメッセージ、罪を悔い改めよ、まあこれが彼のメッセージだったわけですが、こうしたところからですね、ヨハネという人が当時のイスラエル社会をどう見ていたかがちょっとこう伝わってまいります。まあ批判的だったわけですね。イスラエルの当時の社会に対して大変批判的でありました。富とか権力が一部の支配者階級に集中していたんであります。まあ、格差社会ということが今でも叫ばれますが、当時もそれはあった。でそれをまあそういう政権を握っている人たちにも聞こえるようにヨハネは活動をしたんでありましょう。案の定その後ヨハネは時の権力者ヘロデアンティパスによって首をはねられることになってしまいます。イスラエルの人々にとって生きる、生活するということはとても厳しかったのであります。ローマ帝国の支配のもとに置かれて、しかも富と力はユダヤ人の一部の特権階級に絞り取られた庶民にとって生きる希望というのは本当に見出しにくかったのであります。21世紀の日本は紀元前のイスラエル文化とは違うし、社会の仕組みも全く異なっておりますが、生活に不安がいっぱいあふれているという点では同じじゃないでしょうか。超高齢化社会を迎えて、今のこの社会体制を本当に維持していけるのか。今日私が読んだ新聞のトップ記事はそれこそこの問題でありました。東京には高齢者を受け入れる施設が足りない。大都市には足りない。一方地方では若い人たちがどんどん出ていってしまって、介護をしてくれる人たちがいなくなってしまった。こういう矛盾を今の社会は抱えております。医療の進歩はいいけれど、そしてそれのおかげで人々はますます長生きをして、どんどんと高齢者が増えていくのに若い世代が追いつかない。年金制度、 破綻しないでしょうか。地球環境が汚染され、この先水と食料をちゃんと確保できるんでありましょうか。まもなく選挙がありますが、アベノミックスというこの経済政策が社会を良くするというふうに訴えておりますけれども、そもそも経済を動かす力というのは結局のところ何かというと、私たち一人一人の中にあるもっと欲しいという欲なんですよね。この欲をもっともっと高くしていく、高めていく、助長するというやり方で、少子高齢化社会ですとか地球環境の問題を本当に解決できるんだろうか、まあ、そんな疑問を私たち市民一人一人は抱くのであります。21世紀を生きる私たちの大きな不安であります。悔い改めよ、まあ、洗礼者ヨハネが荒れ野でこのように叫んだこの声は、今の時代も通用する言葉、私たちが耳を傾けるべき大切なメッセージなのであります。救い主イエス様の誕生というのは決してセンセーショナルな出来事ではありませんでした。マルコがこうして福音書に書かなければ、おそらく歴史から消えてしまっていたでありましょう。ごくごく小さな出来事だったのです。イエス様がお生まれになったことで、そのこと自体が社会を変えたわけでもありませんし、当時のイスラエルの人々が共通に抱え抱いておった不安を、この馬小屋で生まれた緑子イエスの笑顔がすべて消し去ってくれたわけでもありません。神様の救いの出来事は、誰一人気づかないうちに、神様ご自身の御心とご計画のうちに、人知れず進んでいったのであります。イエス様の復活によって、ようやく人々は、神様が何をしようとしておられたのか、イエス・キリストが何のためにお生まれになったのかを、一部の人たちが少しずつ気づいていったに過ぎないのであります。その一部の人たちの一人に、マルコがいて、マタイがいて、ルカがいて、ヨハネがいたのです。マルコは救い主イエスの存在とその働きにいち早く気づいた一人でありました。そして何とかしてこのことを世に伝えなければ、このままにしておいたら神様の救いの御業、出来事が歴史から消えていってしまう、おそらくそんな焦りもあったんではないかと思います。マルコ福音書というのは文章も決して上手とは言えませんけれども、とにかく救いを伝えたい、私たち人類には希望がある、これを伝えたいという熱意、神様が今も生きておられ私たちを捨ておかず、とうとう救い主を送り、救いを成し遂げてくださったという、この喜びをマルコは必死になってペン先を走らせ書き留めたのでありましょう。この福音書、マルコ自身の思いとか感情とかそういったものは一切なく、ただ淡々と綴ったとっても乾いた文体が、かえって私たちに救いの出来事を力強く訴えてくるのであります。アドベントを迎えて、イエス様の降誕に向け、今私たちは備えをしようとしております。今日のハンドベルクワイアグレースの演奏もその一つでございます。心備えとは イエス・キリストという神の救いを心待ちにする、そのように暮らすことです。救いという希望を持つことです。当時のイスラエルの人たちも、今日の私たちも、いつの時代も人間が抱き続けるありとあらゆる不安をすべて消し去るような希望です。希望を自分自身にとって確かなものにする生き方とは、マルコが必死になって書き表した福音書が私たちのために届けられ、これを受け止めること、それが私たちの希望であります。心の中の不安を押し合って、希望を抱いて生きることが私たちには許されているのです。お祈りいたします。主なる神様、救い主イエス・キリストの到来を私たち待ち望み、そして希望を抱きつつ今を過ごしております。たくさんの不安を抱えて生きつつも、どうか私たちにイエス様がお与えくださった救いの希望を保ち続け、そしてその希望を人々に伝え、新しい習慣を迎えることができますように、私たちを支え祝福してください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。